はい、皆さんおはようございます。
おはよう
ございます。そして明けましておめでとうございます。
おはようございます。
小淵沢オリーブ教会にお邪魔させていただくのは昨年2年前あの福音落語、はい、
落語の時
あれ去年ですかね
去年ですかね
福音落語以外あの以来ですけれどもね、今日は落語しませんけれどもね、よろしくお願いしたいと思います。朝一番のあずさ1号で、八王子から参りました。あずさ1号でね、あのちなみにあずさ1号がこう下りでしょ、上りはあずさ2号なんですよ本来は。しかしながら今あずさ2号ないんですよね、欠番になってるんですけれども、あずさ2号復活させようっていう運動が今起こってるらしいですよ。おとついぐらいの新聞に、日経新聞、それも日経新聞に出てましたけど、あずさ2号ぜひ復活してほしいな。8時じゃなくていいんです8時じゃなくていいんだけど、あずさ2号復活してくれると乗り鉄としてはとっても嬉しいなと思います。冒頭に坂本先生がねインフルエンザの話されましたけれども、感染しない、まあ、感染しないってことはないんですよ、全員感染するんですよ、ウイルスですから。でも感染した、まあ、感染することを暴露って言うんですけれども、暴露しても発症しない実は方法があるんです。だってあんだけ内科医のお医者さんが1日何十人もしかすると100人単位で患者さんを見てるにもかかわらず、医者がインフルエンザになったってあんまり聞かないでしょ。なんでですか。ワクチンだって当たり外れがあって何が入るかどうかわからないじゃないですか。実はですね、水、こまめに水を飲んで、この暴露、喉に、まあ、後頭部ね、この咽頭にね、暴露したウイルスを流し込んで胃酸で殺すっていうことをやるってんでやってるんです。なのでこまめに水を飲むとインフルエンザにかかっても発症しない、ね、ぜひ実践してくださればいいかなと思います。まあ、年末年始ね、皆さん大変な思いされたということですけれども、僕は正月明けシニアサッカーのチームに入っているので、シニアサッカーのその試合があったんですよ。試合であの審判もやらなくちゃならなかったので、2時間走るって結構大変じゃないですか。なので若い子たちに迷惑かけると嫌だなと思ってね、ジョギング三昧してました。ところが年明け参加者が、相手チームね、参加者が揃わなくって不戦勝してしまいましたけれどもね、まあ、でもあの体を動かすっていうこととっても大事ですのでね、皆さんやってください。さあ、今日はですね、私、あ、そうそう、まず自己紹介ですけれども、恵比寿製紙フォーラムの、まあ、長山太です。太いと書いて第2点、太しって読まなくて太るです。あ、これこれ太るです。で、私は出身大学の母体である大阪の四天王寺っていうお寺があるんですけれども、大阪の四天王寺っていうところで、まあ、特度、まあ、キリスト教式の洗礼式のようなものです。まあ、特度を受け、仏教式の、あ、そうそう、そう坂本先生ナイスツッコミです。そうです、そうです、そうです。こういうアドリブが通訳するのめちゃくちゃ大変なんでしょうね、きっとね。
しょっぱながらだいぶ大変だと思う、
ね、しょっぱながら、あ、そうか、しかも僕関西人やから、早口ですしね、ちょっとゆっくりめに喋るように努力しましょう。そしたらね、まあ、仏教式の洗礼式で得度を受けて、それから浄土宗、家が浄土宗ですので、浄土宗でなおかつ五重僧殿っていう、まあ、仏教式の聖書塾のようなものです五重僧殿っていうのを受けて、覚与浄潤禅定門、これ訳さなくてそのままでいいです。覚与浄潤禅定門っていう戒名を持ってます。生前戒名です。で、四天王寺っていうのは聖徳太子の教えですから、真理は一つ、アプローチはいっぱいあっていいんだっていう和の精神ですよ。まあ、それぞれ自分の道を歩まはったらよろしいじゃない。キリスト教もイスラム教も仏教も神道もそれぞれの道を歩まはったらいいじゃない。真理は一つなんだから、アプローチはいっぱいあっていいんだ、仲良くしましょうっていう和の精神の宗教なんです。だから僕は和の精神こそが人の生きる道だって真面目に考えてました。しかしね、今からもう17年前になるんですけれども、東京の世田谷区にある某キリスト集会、そこは教会と言わないで集会っていうところです、もう大体どこの村か分かると思いますけれども某キリスト集会で、 まあ、ある同じ仕事仲間のお付き合いで行った教会、まあ、集会でのメッセージがヨハネの福音書14章の6章を基調メッセージとする礼拝メッセージでした。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。世の中の日本人は、多くの日本人は、真理は一つ、アプローチはいっぱいあっていいんだって言ってますけれども、それは間違いですっていうメッセージを聞かされて、まあ、とっても腹が立って彼らを論破してやろうと思って聖書の研究を始めるんですよね。しかしながら聖書を読んでもわからないですよ。はじめに言葉があり、言葉は光、何々々ですよね。それで解説本、何かいい解説本ないかなと思って本屋に行って手にした本が日本人に送る聖書物語。それでどっぷり使ってミイラ取りがミイラになって今クリスチャンになったっていうのが、まあ17年前です、ね、え、あの神様の摂理ですね、本当に。実はですね、昨年の10月の17日の日のことなんですけれども、母親が91歳で亡くなりました。ちょうど10月の14日って、東京の神保町で聖書フォーラム聖会、リアル聖会やってたんですけど、参加された方おられますか？東京の聖会、まあ、リアル聖会でね、全国から各フォーラムの方々や協力協会の方々が参加してくださったんですけど、その日ちょうど僕は総合司会をしてたんですけれどもね、休憩時間にケアマネさんから電話が入って、永山さん、お母さんだいぶもう重篤な状態です、危ないです、どうしましょうって。救急車で運びますか？でも救急車で運んだらもう二度と戻ってこれないと思います。で、今日日曜日なので医者を自宅に向かわせることできないので、どうしましょうか？なんとかショートステイでも入れることができればそれが一番いいと思うんだけど、なんとかお願いしますっていう段取りを、実は10月の14日総合司会をしながら、その背後でそんなやり取りがありました。聖書フォーラムの総合司会をやりながらね、でも心の中はすごい平安だったんです。だってもう委ねるしかないですもんね。おふくろは奈良なんですけど、東京にいる自分が右往左往したってね、何もできないので委ねるしかないなと思って、そして聖書フォーラムリアル聖会が終わった後、すぐ東京から奈良に駆けつけて、運よくショートステイ先のおふくろのところに今会いに行ったんですよ。そしたら面白いですね、面白いというか、やっぱりこのおふくろの環境というか、環境が変わるとすごいリカバリーしていって、で医者もね、いや永山さん、お母さんなんかすごく回復したので、これやったら大丈夫ですって、特に今日明日っていうこともありませんっておっしゃったんで、僕は安心してまだキビストンボ帰りで東京へ戻っていったんですよ。東京へ戻っていってしばらく、まあ、おふくろのことを、まあ、カメラでね、24時間モニタリングいつもしてたんですよ。介護をしてる時はね、ケアマネさんとかに来てもらいながら、でも実際はショート制作に行ったんで、もうそれは任せるしかないので、まあ、見てたんだけど、10月の17日、東京である企業さんの研修をしてる時に、終わった後、まあ、留守電が入ってるので聞いたら、お母さんが10月の17日の1時32分にお亡くなりになられました。え、今日明日ちゃうって先生言ってましたやんっていう話なんですけど、まあ、10月の17日の1時32分、お昼の1時32分にお亡くなりになりましたっていう連絡を受けました。木更津の社会福祉法人で研修をしてたんですけど、で夕方終わった後すぐ木更津から品川へバスで移動して、品川から新幹線に乗って、まあ、奈良へと移動する、その新幹線の道中の中でね、葬儀屋さんの段取りして、あと告別式の段取りして、でこれ告別式の式次第ですけど、これ新幹線の中でパソコン立ち上げてチャチャチャチャチャと作って、で連絡しなくちゃならない段取り全部して、まあ京都に着いて、京都から近鉄特急で、まあ奈良へと移動したんです。 まあ、花から僕はねキリスト教式の詩式をやろうって実は思ってましたから、まあ、こういうふうに作ったんです。問題はおふくろは明確に信仰告白したしていたわけではないんですよ。確認できてないんです。しかしながらね僧侶を読んで線香を焚いてですよお焼香して浄土宗は南無阿弥陀仏ですから南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏同生十年チーンとかやる葬式ですよ。その仏教式のその葬式に僕が喪主でしょ。キリスト教の、まあ、あの対外的には牧師って言ってますけれども長老チャフレンである私が喪主でおふくろの葬式を仏式でやるなんてちょっと想像つかないですよね。ねまあおふくろの方もねもう何年も前のことになるんですけれどもお寺との付き合いもやめたんですよ。もともとそのお寺は奈良にあるお寺は、僕の小学校からの同級生が、まあ、住職 でずっとそことお付き合いしてたんだけど、まあ、同級生が寺の坊主って結構やんちゃするでしょう。やんちゃするんですよ。でその同級生、まあ、同級生小学校からの同級生はあこれねやってねで塀の向こうに何回も入ってやんちゃでしょ。であのあれですよ高校中学校卒業した後も白のスーツ着て白いエナメルの靴着てこうあの同い年の友達はみんな相手にしないからいくつもの年下のやんちゃなやつをあの連れてねこうやってこう商店街を歩いたりしてたやつが、まあ、塀から出てきてで寺を継いで、まあ、坊主になってるわけですよ。で、まあ、そいつがあのうち の、まあ、檀家の寺の僧侶だったんだけど、まあ、彼も亡くなったんですよ。だ薬やってた薬って言っていいのかなやってると体もね体力も落ちるので早くして泣いてしまあの亡くなってしまって、でお母さんが安寿さんっていうんですけれども、あの女性の僧侶のことを安寿っていうんです。あうなずいてありますけどなんか仏教的な知識皆さんお持ちのようね安寿さんって言って、まあ、その安寿さんもね、まあ、数年経って亡くならはって、でもう寺との付き合いやめようっていうことでおふくろはもう寺お付き合いやめたんです。それと私がクリシャになってからおふくろにお母ちゃん死んだ時は僕が葬式してあげるからなってずっと言ってたんで、キリスト教式の葬儀当たり前にやろうって決めたんですよ。問題は僕には妹がいるんですよ。で妹は僕がクリシャになったこと知らないんですよ。言ってませんし、で実は結構あんまり仲良くなかったんでもう数年10年単位で疎遠になってたので、最大の関門は妹ですよね。お葬式キリスト教式でやりたいんやけどって言わないとダメでしょ。勝手にやってなんかそれでこじれたらなんかもっと大変なことになるので、それでまあ奈良に行ってまあおふくろ、まあ、仏さんっていう言い方しますよね普通、まあ、ご遺体を横に置きながら妹に、兄ちゃんな実はカクガクシカジカで今実はクリスチャンでしかもあの牧師なのよでお葬式の件なんやけどキリスト教式でやりたいと思うんやけどってこうあの丁寧に言ったら、ええんちゃうって、ええんちゃう、お母ちゃんはいつも太る太る太る言うて何でも兄ちゃん何でも兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃんで兄ちゃんのことばっかり言うて兄ちゃんのことばっかり可愛がってたから、お葬式にその大好きな息子に見送ってもらうんやったらそらお母ちゃんも満足するから別にかまへんでうちはって、これ奇跡的な応答ですよ。10年ぶりぐらいにこう再会してそんなすごいディープな話をしてかまへんよって言って、ほんまにって言って、実は式次第も作ってんねんけどっていう話ですわ本当にね。で初めはあの血の見事があの孫にできたので、お葬式遠慮する言ってたんだけど、いやキリスト教の葬式ってこうこうこうだから全然関係ないからおいでおいで連れといでって言って、まあ、来ることになって、でちなみにどんな風な 感じなん、いや高校でこういう感じなんや、で僕は一応牧師のガウン着るでって言ったら思いっきり笑い始めるんですよ。なんでガウンそこ笑いのツボって思いますよね。よくよく聞いたら8時だよ全員集合に出てくるあのガウンをイメージしてるわけですよ。あの志村けんのあのこのあれこれこれこれ、だから悲しいはずのお葬式に兄ちゃんがあんなガウン着て出てきたらもう笑けてしゃあないって、違う違う違う牧師のガウンってそんなんじゃないんやって話をして、まあキリスト教式の葬式をやることになったんですね。とはいえね、私もあわとはいえクリスチャンは私と妻だけですよ。あ本当にね、もう前回福音落語やった時にね、あのあとランチ食べながらうちの妻の話をしてね、でうちの妻が去年の4月の6日に洗礼を受けてクリスチャンになったんですよって話したらね、もうなんか塩沢さんが感動してね泣いてくれはったね。いやもうこういう話とっても僕感動するんですわってね泣いてくれはったことをすごく覚えてて、本当に今また泣き始めてますけどね。だから僕とまあクリスチャンになりたての9ヶ月の妻の2人だけで、親戚も妹ももちろん姪っ子も全員ノンクリスチャン、弓道すらしてない、おじもおばもいるし、そんな中でキリスト教式の告別式やってどんな雰囲気になんねやろうってすごく不安ですよね。賛美歌、まあ、聖歌歌うにしても妻多分歌えへんやろから僕が一人で前で歌って、すごいアウェイですよね。どうしようかなって思ってたら、高校の奈良に住んでる同級生が、まあ、彼女もいろいろあってクリスチャンになってくれた彼女がね LINE できてね、長山君もしご迷惑じゃなかったらおばちゃんのお葬式に私行っていいって LINE くれたんですよ。で、まあ、うちの妻ともあのお付き合いというか仲のいい女の子なので、いや もちろん来てちょうだいってお願いして、そうこうしてたら関西の聖書フォーラムの長老たちから、あの行っていいですかってなんかあの連絡が来て、まあ、聖書フォーラム委員会の委員長なので、聖書フォーラムの委員会のメンバーにはこうこうこうでお袋が亡くなりましたっていう、まあ、連絡をしたところね、まあ、関西の長老からその情報をあの関西圏のフォーラムに流していいかって言うから、いやそんなことしなくて別にいいんですけどっていう話してたんだけど、まあ、流してくれはって、で蓋開けてみたら親戚演者よりも聖書フォーラム関係の人数の方が実は多くなってしまって、何やろ、対抗勢力に対してすごいあの主の万軍の兵士たちが応援隊がいっぱい来てですね、その通り。だから結局私と妻と聖書フォーラムの兄弟姉妹たちで、親戚演者や葬儀会社の担当者の人たちやケアマネさん、ケアマネさんわざわざ休み取って葬式に来てくれはったんですけど、ケアマネさんたちに対する大伝道集会になったんですよ。で今日はそのお葬式で私が語ったメッセージを再現したいと思います。なので今日はお葬式です。新年早々お葬式かって話なんですけどね。題して、何のために生まれて何をして生きるっていうのがテーマ。
ちょっと後ろのシルエットが
何のために生まれ何をして生きるです、ね、はい。では聖書フォーラムでの礼拝のお約束です。準備ができましたよ私は。はい、準備はいいですか。 Are you ready?
Yes, sir.
はい、ありがとうございます。まずお葬式ではキリスト教式の葬式っていうものを説明しないと全員知らないわけだから、ね、まずそこの説明から始まるんですけど、キリスト教式のお葬式っていうのは個人、まあ、亡くなった人を偲びで、亡くなった人個人への愛と敬意を表現する式ですよね。また遺族の慰めを神に求めるのがキリスト教式の告別式ですよね。 全てをご支配されている神様に委ねて神のみを礼拝するのがキリスト教式の国別儀式ですっていうのを、まあ喋ってるわけですけど、みんなもうポカーンとしてますよね。もうほんまにほんまに今は皆さんうなずいてはるけど、あの告別式は全員ノンクリスチャン、未信者、求道者でもないわけですから、ポカーンとしてます。で続けて言うんです。皆さん、聖書には死は全ての終わりではなく神の身元に帰る入り口である。死は全ての終わりではなく神の身元に帰る入り口であるといろんなところに書いてあるんですよ。私たちにはこの地上生涯この世の旅路を終えた個人との別れの悲しみはありますけれども、と同時に全てをご存知の神様に委ねて再会できる希望を持ってるんですっていう話。そして聖書では神以外の存在を礼拝の対象とは皆さんしないんですよ。ですからここに掲げてある個人、あ、ここってまあその当時ね、ここに掲げてある個人の写真やご遺体に対して、まあ、こう手を合わせたりとか拝んだりっていうことはしませんっていう話を、まあ最初に言いました。出ないと次から次からみんなやりますからね。で、うん、だからといって、これ特にあの親戚のおじに対してやっぱり非常にリスペクトしてあげないとかわいそうですからね。おじっていうのはおふくろの妹、弟ですけれども、だからといって個人の尊厳を決してないがしろにしているのではありません。先ほども申し上げたように個人を忍び個人への愛と敬意を表現するとともに遺族への慰めを神に求めるのがキリスト教式のお葬式なんですよ。だから今日はね、ちっちゃい子もいっぱいいてますけど、泣いて時には笑って明るくチャーちゃん、まあ、おばあちゃんのことチャーちゃんって孫たちが言ってたんで、チャーちゃんバイバイまたねって見送ってあげましょうねって言って始まりました。その後聖書をまあ拝読したんですけど、伝道者の書3章の3章の1から8と11節、ちょっと読みますね。すべてのことには定まった時があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。法要するのに時があり、法要をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。11節に、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。これはあのノンクリスチャンにも非常に馴染みやすい聖句なので、まず最初にこの聖句を読みました。時がある、神の時がある。ですから本日このように私がここに立って詩式をしているのも意味があるということです。 それではただいまより永山敏子の葬儀を執り行いますと宣言し、告別式が始まりました。そして賛美ですね、祈りの後賛美です。で、賛美もクリスチャンの方ばっかりだったら歌う賛美いろいろあると思うんだけど、ノンクリスチャンでしょほとんどが。なのでノンクリスチャンでもこの曲だったら受け入れやすいなって思って、ふるさとの御国バージョンを賛美に選びました。歌詞があるんですかね、ふるさとの御国バージョン。あ、次のスライドですか。
あ、これが歌詞。
あ、それです、はい。この曲は皆さんもよくご存知の文部省唱歌ふるさとです。で、作曲家岡野貞一さんっていう作曲家なんですけど、この方クリスチャンですよね。で、岡野貞一さんは聖書が語る神様の愛とかぬくもりとかっていうことをテーマにした文部省唱歌をたくさん世に送り出してくださっていますけれども、その中での代表的な一曲がふるさとです。2011年のあの3月11日に東日本大震災がありましたけれども、その後復興支援のテーマソングとして東北の各教会で歌われていた歌です。ある韓国の牧師の先生が、どこかの教会でこの、替え歌バージョンの詩に出会われてね、それをふるさとの御国バージョンという形でこう広げられたんですけれども、これあの父子はふるさとですから、ちょっと歌いましょうよね。キーとか別にどんなキーでもいいですか。このキーですか。せーの。神はこの世愛され一人の御子使わす、我の罪を清めて我を救うキリスト、嘆き代わり賛美に涙乾き喜び、朝に夕に祈りて共に歩むキリスト、神の御旨果たしていつの日にか帰らん、光あふるふるさと主イエス待てるふるさと。葬式会場がもう大賛美になりましたね。ふるさとの歌でもう本当に聖霊の臨在を感じる瞬間でした。賛美の後は皆さん、キリスト教式の祈りってこうするんですよ、頭を垂れて黙想の姿勢をとってくださいって導いて、祈りを始めるんですね。本当にね、何だろう、聖霊様の臨在を感じる瞬間でした。ふるさと歌ってね、少し私の母のことを紹介語らせていただきますけれども、母とし子って言いますけれども、母とし子は父永山正一と母菊江との間の6人兄弟の次女として生まれました。女っていう、6人兄弟の次女として生まれました。昭和8年の8月15日生まれですので、 まあ、去年91歳なんですね。90歳で、まあ、亡くなるわけですけど、仕事は美容師をやっていました。70代で廃業するまで50年以上ハサミ一つで商売して、私や妹を育ててくれたんですね。昔は年末年始って休みなしでしたね。新日本紙打ったりとかそういうことがあったんで徹夜でしたね。で、僕が赤ん坊の頃なんかはお客さんが僕のおむつを替えてくれてました。いいこともいっぱいありましたよ。お年玉お客さんがいっぱいくれましたねえ、まあ、そんなことがありますけど、ハサミ一つで50年間、ね、生活を支えてくれたんですね。おふくろの夫、まあ、僕から言う父親ですけれども、父親は永山義明というんですけれども、実は1992年の10月の24日に51歳の若さで病死したんですね。51歳。私今63になったのかなるのかな1962年生まれ、昭和36年だから63に、あんまりもう60超える年関係なくなりますよね、はい。まあ、だから親父が51で死んでるので、親父の年を超えて生きるっていうことがなかなか想像できなかったんですよね。だからその頃すごく悩んだりしてましたけれども、まあ、いずれにしろ親父は51歳で死んでるんです。ということはね、おふくろよりも8つ年下でしたから、おふくろはちょうど60前後の時に親父が死んでるわけでしょ。91歳で亡くなるまで32年間一人で生活してたっていうことを改めて思った時に、うわあ、もっとお母ちゃんのことよ、あのね、結婚してからも帰って大事にしてあげてよかったなってすごくやっぱ後悔しました。しかしながら母親には、私のところと妹のところを合わせて孫が4人、妹のところにはその孫たちにはまた子供が生まれたんで、まあ、姪っ子たちっていうんですか、姪っ子たち、甥っ子たち、つまりおふくろからするとひ孫まで見ることができたので、今超高齢化社会とはいえね、ひ孫とか見れるのってなかなかないですよね。まあ、ひ孫まで見れて、それはそれで幸せだったのではないかなと思っています。年老いてもね、社交ダンス、カラオケ、三味線、潜りたい言うてね、あのパディかなんかの免許取るねん言うてね、スイミング行って潜水やったりとか、まあ、そんなこと本当にあの60ぐらいでもやってましたけど、ところがまあ2000コロナだったのが COVID-19 だから2019年のあの COVID-19 のおかげでっていうか、お年寄りが一切外に出なくなったでしょ。僕も東京から奈良の実家に帰るときに、帰ってくるなって言ってましたもんね。なんか東京からウイルスを持って帰ってくるように世間では思われるから、あの時ほら東京が爆発的に増えたからね。そんな状況で家から一歩も外に出なくなってしまったがゆえに、フレイルっていう言葉ご存知ですか。足腰が急激に弱くなって、あれよあれよという間に要支援、要介護3っていうぐらいまで、まあ、悪くなってしまいました。去年の8月の末に、まあ、老いから来るね、心肺機能低下により、まあ、肺に水が溜まってるっていうとのことで、まあ、病院に40日間入院させたんですけどね、まあ、これが今から思うと失敗だったかなってちょっと後悔します。病院っていうのは急性医療ですから、治すのが目的ですよね。あの社会福祉法人じゃないのでね。だから夜中にナースコールされたりとか、こういろんなことしてこうケアしてもらうっていうものにはなってないので、おとなしく寝てほしいわけですよね、夜中は。でおふくろも夜寝られへんから、睡眠薬ちょうだいとかって言うと医者もね、はいはいはいって出してくれるから、まあ、急激にそれで足腰立たなくなって、退院するときはもう本当に車椅子になりましたけれども、で、まあ、10月の9日に退院させて、でどうしても家にいるっていうことなので、自宅に朝昼晩ヘルパーさんに入ってもらって、24時間看護体制引いてもらって、さっきも言ったように僕は東京から24時間モニターでカメラでおふくろの様子を見ながらっていうことを まあ、やってたんだけど、まあ、先ほども言いましたように10月の17日に亡くなったわけです。告別式からごめんなさい、亡くなってから告別式まで実は5日あったんですね。火葬場が開かなかったので、まあ、その間ショートステイ先で2日間いろんな方々にお見舞いに、見舞いに来ていただいたり、自宅に帰ってからはいろんな方々に弔問に来ていただいて、あのよかったんですけど、僕と妹が一番癒されたのは、今も実はインスタに上がってるんですけれども、お袋のデイサービスで楽しんでる様子がこうそこの施設はインスタやってはって出てるんですよ。でそのデイサービスさんは働かすんですよ、利用者に働かす、ペットボトルのキャップを仕分けしたりとか、まあ、いろんなこう草枯らしたりとか労働させて、でその労働対価の終わりにみんなでビール飲みましょうっていうことをやってるんですよ。あ、ビールって本物のビールじゃないんですよ、もちろんノンアルのビールなんだけど、まあ、ジョッキに入れて、お袋はビールが大好きなの でそのビールをちちゃちぶりとか言いながらガーッと飲んで、あんたらも飲みとかって言ってるのがインスタに上がって、今も上がってるんですけど、まあ、それをね、あのヘルパーさんがこんなんだったんですよって見せてくれはってね、本当に僕も妹もとってもそれで癒されました。そんな元気な時だったんですよ、ね、でもっと嬉しかったのは、告別式までの5日間もっと嬉しかったのは、さっきも申し上げましたけど、もう10年以上疎遠になっていてた妹と、まあ、告別式のこともそうでしたけど、なんだかんだいろんな思い出話ができたことです。多分60何年間の人生の中でこんなに仲良く妹といろんな話したのはあの瞬間だったと思うぐらいいっぱい喋りました。お袋が兄弟仲良くせえ仲良くせえってずっと言ってたんで、今頃天で喜んでると思います。式次第にはね、これ式次第なんですけど、あえてこう写真をこう印字してるんですね。この写真はね、親戚一同が集まって旅行してた時の写真なんです。まあ残念ながら写ってる人たちはもうみんな死んでいないんですけど、この中に写ってる一人のおばは、あのもう植物状態になって、あもう終わりだっていう時にね、いとこから電話がかかってきて、太る兄ちゃんお母ちゃんもう危ないねって言って泣きながら電話かかってきたから、スマートフォンスピーカーモードにして、でもうあの植物状態というかもうあの動かないおばちゃんの耳のところに持ってもらって、福音の3要素ね語りましたよ。面白いというかびっくりしたのが、もう全然動かないんだよ。福音の3要素を語った瞬間に体がビクビクビクってこう動き始めた。あ、いとこたち、いとこっていうか僕、あいとこか、いとこたちすごくびっくりしてましたけれども、あもしかしたらだから貞子のおばちゃんも天国行ってんのちゃうかなって思ったり期待はしてますけれども、まあ、そんなことがありました。で先ほど言ったように、お袋は明確な信仰告白してないっていう話なんですよ。十数年前のある日のことなんです。奈良の実家に帰った時に、お袋がね、太る、お前なんか信じてるもんあんのかって言うんですよ。なんで、そんなもんお前の態度見てたらわかるって言うんですよ。なんや、学会か、あ学会あ学会違う、あ学会違うんだったらまあそらええわなんでそらええわって言ったのがようわからんけど、まあ、深く突っ込みませんでしたけど、学会か違う、分かった天理教かって言うんですよ、まあ、奈良ですから、ああ天理教違う、うん分かった、キリスト派か、キリスト派ですよ、派キリスト派かって言うから、そうや、ああまあキリスト派やったらええけどな何このキリスト派やったらまだええけどなって、この上から目線で、まあ、そんな風に言ってましたよ。実は妹には兄や、まあ、太るはあのアーメンになりよったって実は言ってたらしいですだからキリスト派とかアーメンとか、まあ、それなりにお袋も知識あったんやろなっていうのが、まあ、10年ぐらい前の話ですよ。それでまあね、機会があるごとに ハーベストの月刊誌に投稿したあの仏教的聖書観、仏教的世界観と聖書的世界観っていうのをね、3ヶ月にわたって寄稿したものをお袋に渡したりとか、十勝聖書フォーラム の, あの聖書物語の絵本ありますよね、あの絵本を渡したり、あるいはあのシンガポールから日本に来られたリユニオンの松本先生 の, あの天国旅券、うん、あれ渡したりしてこう話するんだけど、いかんせん極度の強度の難聴なので、筆談しながらなのでうまく福音がやっぱなかなか伝わらないんですよ。しかしいよいよその退院して、まあ、10月の9日の話なんですけど、退院してきておふくろが言うにはね、もう早く死にたい早く死にたいって言ってるんですよ、家で。でこんなこと言い始めましたね。お父さん、まあ、僕から言うおじいちゃん、おふくろのお父さん、お父さん、とし子は成仏しなくていいのでもう早く迎えに来てくださいって言っとるわけですよ。とし子は成仏しなくていいので早く迎えに来てください。まあ、そんなこと言っとるからおふくろの枕元で筆談で、お母ちゃん死んだらどこに行くのか分かってんのか、もう黙ってますよね。天国に行きたいんやったらキリストを信じないと行かれへんよって書いてバッと見せたんですよ。そしたら首をねブンブン振りました、横に。これ縦に振ってくれたらよかったやけど、ブンブン横に振ってましたね。しかしながらキリストというキーワードにものすごく反応してましたね。そして、まあ、10月17日亡くなる日の話ですけど、亡くなる時はショートステイ先の看護師さん2人が、まあ、最後見取ってくださるわけですけれども、最後にねおふくろが、お父さんお父さん、その後キッキッキッって言って亡くなったんだそうです。1時32分に眠るように苦しまず、お父さんお父さん、キッキッキッって言って亡くなったって看護師さんから聞いたんですよ。で妹と僕と、キッってなんやろなですよね。で実はおばあちゃん長山キクエって言うんですよ。キクエって言ってました。いやキクエそんなんじゃない。じゃあおふくろの姉キミコって言うんですけど、キミコって言ってました。いやそんな感じでもない。で僕は思ってるんですよ。私はきっとあれはあれキリスト犯やって言ってんじゃないかなって勝手に思ってます。しかしながらそれがまあ私にとってはまあ慰めであり、あの本当に恵みですね。と同時に。神様はね、私におふくろの明確な信仰告白をさせなかったっていうことはユニークな愛ある対応やったって実は思ってるんです。なんでかですよ。ね、塩澤さんハンカチの用意お願いしますねって。実は私の妻のお母さんは数年前に交通事故で亡くなってるんですね。今彼女はクリスチャンになったけれども、それも洗礼式去年の4月の6日ですから9ヶ月前ですよ。で皆さんもクリスチャンになりたての頃って考えたことがあろうかと思いますけど、自分は福音の3要素を受け入れてクリスチャンになったけれども、福音の3要素を受け入れてなかったお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんやどこ行ってんやろうかって疑問に思ったことないですか。疑問に思ったからこそカソリックは煉獄っていう概念を作ったわけでしょ。地獄でもない天国でもない中間地帯みたいなところ、煉獄って作ったわけでしょ。成長しているクリスチャンは、人は死んだらどこに行くのか、誰々は救われているか否かっていうのは神様のみがご存知のことで、そもそも誰が救われているのかとか誰が救われていないのかって人間が判断することではないって知ってますよね。しかしながらベイビークリスチャンはなかなかそこまで至らないですよ。神様の領域やからわからないって答えるのが一番ですよね本当は。しかしながらもしうちのおふくろがね明確に福音の3要素に応答して はい信じますって言ってたらうちの妻どんな気持ちになるやろ。交通事故で突然大好きだったお母さんが亡くなってどこに行ってるかわからない、まあ、わからないだけど、ね、そんなことを思うとね、あえて神様は今回永山敏子おふくろのことをファジーな状態にしてくださったことで私と妻との関係の性バランスを整えてくださったのではないか実は思っています。昨日聖書塾の第51期の募集がありましたね、うちの妻も募集入塾しましたけれども、おいおいこれから、ね、入門講座から進学講座まで学んでいくうちにこの答えは明確に自分でつかみ取りますよ、つかみ取るけれども今は多分ハテナマークでけれども、あえてファジーな状態に神様してくださったやなって実は思ってるんです、まあ、こんな話をお葬式の中ではしてませんけれどもねこんな話は当然してませんけどね。でそれでまあお葬式の中で話をした聖書の話をこれからするわけですけれども、まあ、ここにおられる小淵沢オリーブ教会の皆さん、当日私のおふくろの告別式に参列しているような感覚で聞いてください。当日のお葬式は老若男女、上は80歳から下は3歳児までの未信者の列席者とその数を上回る聖書フォーラム関係の応援隊がいました。聖書って知らないわけですからね皆さん、あのね皆さん、ここにある聖書っていうのはね、今から3500年ほど前から1600年という長きにわたって神の霊感を受けた40人以上の著者たちによって、しかもさまざまな職業についている著者たちによって書かれた神の啓示の本、これ聖書なんですよ。この聖書にはこの世の始めから終わりの世界まで、そして新天新地という永遠の世界に至るまでのことが書かれてるんですよ。また神様というのはどういうお方であるか、その神様がこの世に介入された歴史や神様が人と結んだ各種契約、まあ、これを、まあ、各種の約束、まあ、これを契約と言いますけれども、それが書かれているんですよ。古い契約の書のことを旧約聖書、合計39巻、新しく結んだ契約のことを新約聖書、合計27巻、足して66巻を聖書っていうふうに言います。で皆さん、この聖書を読み解くキーワードはイエス・キリストなんです。みんなまだシーンってしてますよ ね。また聖書は世界で最も印刷されている本として有名なんですよ。去年の時点で聖書は60億冊印刷されてるんですよ。へーっていう話ですよね。でちなみに告別式ですけれども、普段の、ね、社員研修みたいに僕バンバンバンバンこう示して当ててましたんでいやいや対話型の告別式ですよ、うん、もちろんあの聖書フォーラム関係の人には当てないですよ。あのいとことか姪っ子とかの親戚に当てるわけですけども、ところで〇〇って、まあね、あの姪っ子あの いとこいたし、〇〇聖書以外で一番印刷されてる本何か知ってるかって言ったら、あの子すごいね、あのたまたまそんなことを調べてたらしくって、ハリーポッターって答えましたよ。お前すげえなお前って話で、ちなみにハリーポッターはシリーズも全部合わせて5億冊印刷されてるんですって。せやけど聖書60億冊ですよ、ね、まさにね、聖書は宗教的な意味合いだけじゃなくってね、歴史観であり世界観であり人生観の本として、多くの方々に、クリスチャンであろうがクリスチャンじゃなかろうが、多くの方々に親しまれて読まれている本が聖書なんですよって、ちょっと垣根を低くしてね、いう話をしました。ところで列席されている皆さん、人はどこから来て死んだらどこへ行こうとしているのか知ってますか？ みんな首かしげたりしてますよ。そもそもこういう刑事上学的なことを考えたことあるんですか。まだ若いから考えたこともない、まあ、10代の子もいましたんでね、考えたこともないって言いながら、いやいやいやいや、今時ね、幼稚園児でさえ人はどこから生まれ、人はどこから来てどこ行くのかって、こんなこと毎日幼稚園児でさえ考えてるんですよっていう話をして、この曲を再生したんです。何のために生まれて何をして生きるのか、何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのやだーって、お孫ちゃんたち、ひ孫ちゃんたち、孫たち、ちっちゃい子みんな考えてるんですよ。2番なんかすごいですよ、もっと。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなの嫌だって毎日歌って考えてるのに、大人の皆さんは考えてないんですか。まあ、告別式会場爆笑でした ね。まあ、今日のメッセージのタイトルですよ。何のために生まれて何をして生きるのかっていうこと、まあ、なんと哲学的な歌を毎日幼稚園児は歌ってんですかって話ですね。作詞者の柳瀬隆さん、あ、来年じゃないよ、今年 NHK の朝ドラかなんかになるんだよね、今度。朝ドラかな、朝ドラやね、確か今のおむすびの次じゃない。あの柳瀬隆さんの誕生物語を朝ドラでするんちゃうかな、うん、確かそうです、そうです。あ、そうそう、その作詞者の柳瀬隆さんはクリスチャンですよね。で、だからこのアンパンマンのモデルはまさに実はイエス・キリストって知ってました。ヨハネの福音書6章35ね、これですね。イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんっていう御言葉がありますけれども、アンパンマンって本当にイエス・キリストと対比すると分かりやすいですよ。第一にアンパンマン、自己犠牲と他者への愛、自己犠牲と他者への愛。アンパンマンって自分の顔を分け与えて困ってる人を助けますよね。顔を失うと力を失うけれども、それでも人々を助けることを優先するじゃない、アンパンマン。イエス・キリスト、自らの命を捧げて全ての人々の罪をあがらうために十字架で死にかかれました。十字架で死を選ばれました。他者のために自分を犠牲にする愛を象徴していますよね、自己犠牲と他者への愛。第二に、パンとしての象徴性ですよ。パン、アンパンマン、パンですよ。アンパンマン、もうその名前そのものがパンです。人々を満たして救う役割を果たしてますよね。イエス・キリスト、今御言葉をみんなで読みましたけれども、あ、みんなでって私が読みましたけれども、私は命のパンである、ね、これを食べると霊的な満たしと永遠の命がいただけますよっていうことを言ってますよね。二つ目、パンとしての象徴性。三つ目、何やと思います？自己犠牲と他者への愛、パンとしての象徴性。三つ目は再生と復活です。そうそうそう、再生と復活です。 アンパンマンって、アンパンマンって顔が汚れたり傷ついたりしても力を失ってもジャムおじさんのとこ行ったら新しい顔を焼き直して再び力を、ね、得るじゃん、ね、イエス・キリスト十字架で死んだ後3日目に復活して永遠の命をもたらす、傷ついてもよみがえり新たに人々を救い続ける姿が、これアンパンマンとイエス・キリストで共通してませんかっていうことなんですね。まあ葬式会場でこのアンパンマンのマージバーン流したらもう大めい、大めいとか大おいっていうんですよね。あのいとこのだから妹の子供の子供のことを私からおじからすると大めいとか大おいとかっていうらしいんですけど、まあ、ガウン姿の牧師の格好してる獅子してる人私のところへダー走ってきてこの曲のところへ来てこうやって踊ってまとわりついてましたけどね、こんなんしながらねメッセージするんですけど葬式でレクリクダックしながらするんですよ、ね、まあ、子供たちはアンパンマン大好きじゃん、ね、だからきっとイエス・キリストのことをちゃんと伝えたらイエス様のこともアンパンマン以上に大好きになると思いますよ。さて、まあ、大人向けのメッセージです、これからね。十数年前の世論調査にね、人は死んだらその魂はどこに行くと思いますかっていうアンケートがあったんですと。大きく5つの回答に分かれました。人は死んだらその魂はどうなるのか。消滅する。別の世界に行く。生まれ変わる。墓にいる。魂は存在しない。まあ、3つに絞ってね。人は死んだらその後どこへ行くのか、消滅する、別の世界に行く、生まれ変わる、まあ、この3つが一番回答多かったんですけど、今日告別式の乱列の皆さんどれですかってこう一つ一つ聞いていきました。みんなこう手を挙げてもらうんですよね。消滅する、はい、別の世界に行く、はい、生まれ変わる、はいってこう手を挙げてもらったんですけど、へえ、おっちゃんそんな風な思ってんねんとか思いながらね、こっちでこうリサーチしてるわけですけど、実際にアンケートの結果はね、消滅するって答えた、まあ、日本人の多くの日本人が答えたアンケート、消滅するって答えた人は 17.6%、 17.6、 別の世界に行くって答えた人は 23.8%、 生まれ変わるって答えた人 29.8%、 別の世界に行く、生まれ変わる、これ足し算すると過半数超えてるんですよね。つまり一般的な多くの日本人は人は死んだらそれでは終わりではないって考えてるっていうことなんです。しかしね、私はここに仏教の矛盾を感じましたって話をこう続けていきました。人は死んだらどうなるのかっていうのは人生最大の問いですよね。皆さん、死というものに対して宗教とか哲学は答えを見出そうとずっとしてきたわけでしょ。ですけど同じ仏教でも自力本願の仏教では人は死んだらその生きた地上生涯の生き様によって天国道、人間道、阿修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道っていうふうに六道輪廻するって教えられてますよね。そうでしょってうーんってうなずく人いますよね。あるいはおっちゃん浄土宗だけどって言いながら、浄土宗はあるいは浄土真宗とか他力本願は死んだら全員南無阿弥陀仏の一言で極楽浄土に行くわけでしょ。禅宗系の仏教だったら無になるとか宇宙と一体となるとか、同じ仏教でも死んだ行き先っていろいろあるって知ってました。知らんかった。掛け合いが大事だからね、葬式でもね。知らんかったって首振ってはりました。今メッセージステーションがちょうど、メッセージステーションじゃないや、毎日のデボーションガイドのクレイがね、エピクロス派とかストア派とかの哲学的な話のところになってますけど、まさしくそうですよ。エピクロス派は神様は存在するけれども人間界には関与しないので、関与したら神のことを恐れる必要はないって言ってるわけだし、ストア派は理念そのもの、ロゴスそのものが神であるので、そういう神っていうのはいないんだって言ってますよね。多くの日本人はやっぱりそう思ってるんですよ。半身論とかね、理心論とかあると思いますけど、そうじゃないよって話。仏教のそもそも創始者は釈迦ですけど、お釈迦さんって紀元前5世紀頃に生きた人間です。お釈迦さん で釈迦自体は人は死んだらどこに行くのかっていうことに対して答えてません。答えてません。弟子からある弟子からね、釈尊、人は死んだらどうなるのですかっていう質問来た時に、お前は今生きてるんだから死んだらどうなるのかなんて考えなくてよろしい、囚われることなく修行に励めっていうのがお釈迦様の教えであり、お釈迦様の遺言です。そもそもインドのカースト制を否定してたんやから、生まれ変わりとか輪廻転生とかお釈迦様が教える、仏教の概念としてお釈迦様が言うはずがないです。つまり今日の私たちが知っている仏教っていうのは、釈迦が教えたのではなくって、釈迦が死んだ後数百年経ってから釈迦の弟子たちがヒンズー教やらバラモン教やら、あるいは聖書とかいろんなキリスト教とかいろんなものを寄せ集めて作った創作ですよっていうことがもう歴史的に明らかですよ。囚われることなく修行に励め、つまり釈迦は根本仏、釈迦の根本仏教は哲学だったんですよっていう話をね、皆さんにお話をしました。一方、じゃあ聖書は人はどこから来てどこへ行こうとしているのか、この問いに明確に答えてますよ。スライド出ますかね。創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造された。あ、ちなみに式次第には後ろにね、聖句全部こう印字してあったんですけど、創世記の一章の一、はじめに神が天と地を創造された。次27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。はい、2の7に行きますと、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。ね、この3つを立て続けにね、読んだんですね。つまりこの世は偶然にできたのではなく、自然にできたのでもありません。この世は神様によって創造されたんですよ。また神様は全ての被造世界、全ての動植物をお作りになられました。そして最後に人類をユニークな形で、方法で創造されたんですよって聖書に書いてある。神の形に似せて創造された。神の形ってどんなことを言うかって言いますと、神の形とは道徳的な存在、まあ、良心を持った存在として人をお作りになられました。霊的な存在として人をお作りになられました。霊的な存在、つまり知性や感情や意志とともに神に祈るなどの霊性を持っているということです。つまり神様はこのように人を神様の最高作品として作られたんですよ。神様の最高作品ですよ。神様の最高作品ですよって話なんですね。材料は何か、原材料は何かっていうことですけど、それは塵ってありましたね、先ほど聖句。神である主はその大地の塵でって書いてますけれども、塵とは地球上の物質、大地の元素のことですね。最初に作られた人間アダムとエヴァは神様と親しい交わりがいつもあったんだけれども、人類の代表であるアダムとエヴァはエデンの園、エデンの園って聞いたことありますよね。エデンの園で仲良く暮らしてたわけですけれども、サタンが蛇に入ってエヴァをそそのかし、アダムは神様がそれを取って食べてはダメだよって命じられていた善悪の知識の木の実を取って食べてしまったんですね。人類の代表であるアダムの罪、これを聖書では原罪って言うんです。その原罪ゆえに人は死ななければならない。死だけではなく永遠の裁きに陥らなければならないっていうふうになってしまったんです。罪っていうのは何か人のものを盗んだりとか 誰かを殺めてしまったりとか、まあ、そういうことを罪とも言いますけど、聖書でいう原罪はそのことじゃなくって、誠の神様が、神様がいるにもかかわらず神中心ではなく自己中心であることを聖書では原罪、罪っていうんです。ということはここにいたはるおっちゃんもおばちゃんも丸まのも丸まのも全員罪人っていうことなんですね。だって皆さん心の中にべきべき聖人飼ってるでしょ、のにのに聖人飼ってるでしょ、のにのに聖人、こうすべきのべき、私がこんだけしてあげてるのに、べきべき聖人、のにのに聖人飼ってるでしょ。自己中心っていう罪ですよ。全員原罪持ってるんですよ。その原罪ゆえに人は滅ぼされるんです。死ななければならないんですよと聖書に書いてあるんです。伝道者の書 12-7、 土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰るってあるんですね。先ほど申しました地球上の物質、大地の元素で作られた人の体、人間の体っていうのは年とともに老いていきますよね。そして最後には役目を終えて地球上の物質に戻るんです。しかし信仰者の霊は死んで亡くなることなく神の身元に帰るんですよ。私たちもこの世を去る時が必ず来ます。この世のこの肉体、この肉の体は私たちがこの地上生涯を歩むためには必要な住まいだけれども、やがてその役目を果たし終えると地上の物質に帰るんですよ。そして私たちの霊は神の身元に行くはずなんです。行くはずなんです。しかし罪によって神様との親しき交わりが途絶えてしまっている罪人である私たちはそのままでは帰ることができない、戻ることができないんですね。清い清い神様の御前に立つことができないんですね。そこで神様は私たちをとっても愛しているがゆえに救いの道をちゃんと用意してくださったんですよ。ということでヨハネの福音書 3-16 が出てきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって書いてあるんです。私たちが負わなければならない裁き、この罪を神の一人子イエス・キリストが全て背負ってくださって身代わりとなって裁かれて十字架で死んでくださった。それゆえそれを信じる私たちは決して死ぬことがなく永遠の命を持つと約束されている。これが神様の愛、恵みですよっていうことなんですね。私たちは死んだら終わりじゃないんですよ皆さん。肉の体は滅ぶけれども、肉の体は滅んで地上の物質に戻るけれども霊は死なないんですよ。霊はこれを与えた神に帰る、霊はこれを与えた神に帰るって書いてある通りです。イエス・キリストが墓に葬られた後3日後によみがえられたように、私たちのこの朽ちない体も、私たちのこの体もこの朽ちない霊にも朽ちない体が与えられて、肉体的にも再び永遠に生きるようになると約束されています。永遠の体って何ですかって話、病気にならない、死なない体、栄光の体ですよ。欲しくないですか、欲しくないですか、ね、え、だいぶ葬式会場もね40分50分になっているともう場が温まってますのでね欲しくないですかって言ったら欲しいとかでこうなるんですよ、うん、じゃあどうしたらそれがもらえますかっていう話を今から言いますね。皆さん、キリスト教の信仰とは恵みに応答することなんですよ。恵みを受け取ることなんですよ。じゃあ具体的に何を信じたらいいのですかっていうことですね。 式次第の後ろの第一コリント人への手紙15-3-4、はい見てくださいって言ってこうね見ていただいて、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、イエス・キリストをこのようなお方として信頼して地上生涯を歩んでいきますかっていう問いかけに対して、はい歩んでいきます、アーメンですって宣言することが救いの条件なんですよ。告別式って本当に悲しいし寂しいし、今までなんかつむましく暮らしてきたこの家族との絆、日常が変わるわけですから、とっても辛いことですよね。冒頭に伝道者の書の中で、神のなさることはすべて時にかなって美しいとご紹介しましたように、人の目には突然のように思えても、神様の目から見たらこの死さえもちゃんと神様の摂理の中で動いてるんですよっていうことです。私たちは必ず死にます。しかし死んでもやがて栄光の体に変えられて、また再会する日が来ると確信することができたならば、死は新たな旅立ちへのスタートになるのではありませんか。また死の問題が解決できていれば、今の生き方が変わってくるんじゃないですか。優先順位が明確になるんじゃないですか。何のために生まれて何をして生きるのか、その答えを見つけ出すことができるんじゃないですか。神様は本当に愛の方です。神様はお一人お一人に対してお一人お一人のタイミングで招いておられます。ぜひこの神様の恵みに応答してくださることをお願いします。最後にこの聖句で締めくくりましょうということで、ローマの 6-23 を皆さんで読みましたね。 6-23、 罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。で、あとは慈しみ深きを賛美してね、告別式が終わったわけですけど、まあ、無事告別式終わることができて、その後のまあエピソードを今から少しだけねお話をします。まずわざわざ休みも取っていただいて葬式にお葬式に参列してくださったケアマネさんから、メールが来ました。長山さん、僕のこと太るさんっておっしゃってくださるんですけど、あのお袋のこと長山さんって言ってるからね、太るさん今日の告別式生まれて初めての経験ですっすごい良かったです。どう良かったかってなかなかうまく表現できないんだけど、今までいろんな方々をめとってきて、なんかすごいもやもやもやもやもやもやしてきた疑問が長山さんの太さんのメッセージでとってもすっきりしましたっていう応答をくださいました。いとこにナオミっていうのがおって、ナオミ告別式におったんですけど、太る兄ちゃんとっても良かった、ナオミ一生懸命歌ってたからなんか一瞬で終わった葬式がまあ1時間の葬式が一瞬で終わったわって来て、でちなみに太る兄ちゃん、ナオミっていう名前聖書に出てくんねんてってそうやで、ルツキになって言って、ナオミの話をずっと彼女にして、イエス・キリストの誕生のメシアの系図につながってるんやでって言ったら、へえ兄ちゃん私もナオミも聖書読んでみるわって言ってた。告別式には来なかったけど、後日おばちゃん死んだって聞いたんやけどって、もう一人、大阪の石切っていうところに住んでるいとこから連絡が来ました。ああキリスト教式であって、えおばちゃんクリスチャンやったんか、いや違う、こうこうこうでこうこうやねんけど、まあ僕がチャプレンなんでキリスト教式であって、私実はクリスチャンやねんって言うわけですよ。ほんまかって話で、ほんまかって。で福音の3要素、これ信じてんの、うん信じてるって。 ほんまにって初めて知りました。信じてる。せやけどうち今ある人のことがすっごく憎くて、こうでああでこうでってこう心の葛藤のことを僕にね LINE してくるわけだけど、こんな気持ちを持っててクリスチャンとしていいんやろかって、まあ、非常に今葛藤してます。まあ、石切からやったら近鉄電車で一本で行けるから、大阪ドーム前聖書フォーラムってあるからそこ行ったらええよってあの URL 送ってね、あじゃあ今度行くわって言って話して、まあ、つながってくれたら嬉しいなと思います。大伝道集会になってますよ。しかもあのおふくろが死んだ後いろんな手続きしなくちゃならないじゃないですか。郵便局いろんな解約したりとか、いろんな年金解約したりとか、そうやっておふくろの腹戸籍をこう調べてるとね、おふくろの親父は長山正一なんですけど、長山正一は長山家の三男なんですよ。長男の名前長山伊作っていうんです。あのイタリアの意にあの農作物の作、伊作、まあでもよくある名前ですよね。昔伊作タコ作とかなんとかね、伊作長山伊作ね。次男がね吉也っていうんですよ。よしやって言うんですよ。でもまあおじいちゃん正一ですけど、まあでもこんなことに思いを馳せるだけでも楽しいじゃない、楽しいじゃないね。まあ神様は本当にね、皆様のタイミングで皆さんにも大切なご家族やら配偶者やら お子さんやら、まだ福音の3要素を受け入れられていない方々がもしかするとおるかもしれませんね。今日リモートで参加される方の中にもおられるかもしれませんけれども、本当にシンプルですよ。神様がくださった恵みに応答するだけです。ヨハネの福音書 3-16 最後ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって、聖書の中の聖書と言われているヨハネの福音書 3-16 ですけど、これよくよく見ると神様側のやるべきことはすでにもう終わってます。神様側がやることはすべて終わってます。残ってるのはこれに応答することだけですよね。それは神の似姿によって作られた私たち人類の責務ですよっていうことですよね。ぜひ良き選択をされますようにお祈りいたします。ありがとうございましたね。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。